ボンジュー、高橋あずさです、近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブーちゃんですよ。
はい、アズニャンブーちゃんの授業で教えない話、始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さてブーちゃん、今週はどんな感じで、語っていきましょう。
そうですね、ちょっと30年以上前のコーダシャーミンのことを思い出しながら頑張っていきましょう。
いたな、いましたねそんな方もね。ブーちゃん、週末何してたの？
爆睡してたブーというか土曜日仕事なんですよ僕。
そうなんですよね、授業ブーちゃんはね、土曜日今授業ある。大学も少なくないからね、私立とかだと。
やっぱりマンモス大学はあるんじゃないですか。
うちはですね、うちの学部に関しては、近畿大学の、まあ、僕が所属している学部に関しては土曜日はなんか情報系の授業があるんですよ。
はあ、そう
なの。必ず来るのね、彼らは。学生偉いよ、
いや関大はね、どうも経営とかはないみたいですけど、文とか文学部とか法学部はあるみたいですね。
まあ大変ですよね。まあ、僕はそんな真面目な学生とは打って変わって、まあ、金曜日には映画見に行って、昨日はなんかアフリカ人が集まるカフェ行ってランチ食った後に FC 大阪の試合で盛り上がって、今日は近畿大学でなんかオーケストラのコンサートが無料であったんでそれに行ってきてっていう、まあ、充実の遊んでばかりの、そんな週末でございました。はい。
高橋先生は、そしたら、金、土、日と3連休なんですか？
ええー、だから、金曜日は、別に休みではなくて、研究はするんですよ。まあ、なんだけど、その研究をいつしようと、それは僕の自由なんで。ね。
まあ、あと、映画も一応研究の。
うちって行っちゃえばそうだし、アフリカだってさ、なんかギニア、ギニアの人のパーティーだったんです。これ今度お話しますよ、今度。なんかの時に。で、そのギニアの人たちが、まあ日本にいるギニアの方がやってきて、で、ギニアの料理を作るっていうね、そういうふうなパーティー。まあ当然フランス語が飛び交う中で、まあサッカーはまあフランス文苦しくなってきました。はい。それでブーちゃん、今日は36回、コンテンツ回なんですけど、
はい、
まあ、コンテンツ界は、まあ、例えば映画とか本とかですね、まあ、テレビ番組とか YouTube だとかっていうような、まあ、コンテンツっていうところにフォーカスを当ててですね、フランスのものをね、こうなんか楽しめるような、そういうコーナーを探してるんですが、今日はもうこれやろっていう感じで、はい、始まります。第111回トゥール・ド・フランス。
これツールっていう、はい、いうのは党じゃないんですよね。
党じゃないです。男性名詞と女性名詞と違いございまして、トゥール、まあツアーのことですね。ツールドフランスなんていうふうな日本語になってるんですけれども、自転車好きな人はね、知ってると思いますけれども、毎年ですね、7月とかに、フランスでですね、フランス全土を全土っつうとまあ大げさですけど、まあ3週間かけて、まあ3000キロを、みんなで走ろうぜっていう、なかなかクレイジーなレースがあるんですよ。
今ウィキペディアをちょっと開いてます、
は
い、
うん、
これフランスだけじゃなくてイタリアとかモナコとかサンマリノも走るんですね。
ですね、これまあまあちょっと言っていこうかなと思ったんですけど、その、このトゥールドフランスっていうのが、まあとにかく、まあフランスってさ、人気があるスポーツって何かっていうと、まあこれって、まあ人によりますけどね、何が好きとか人によるけれども、レキップっていう、まあフランスの日刊スポーツみたいなやつあるでしょ、はい、新聞が、
ね、
そうそう、であれ見るとまあコーナーが大きいなって思うのが、まあ当然ルフットサッカーですね、で、テニスも、まあ、一応フランス発祥と言われてるじゃないですか。
テニスも確かに四大大会でしたっけ、ね、ありますもんね。
そうでそれが、まあついこの前やってたんですけど、ロラン・ギャロスっていうところでやるその全仏オープンっていうのが、まあこれもとっても人気で、で、まあもう一個として挙げられるのが自転車と、まあ、言われるんですよ、
はい、
ベロ まあ、僕らあまりこう自転車がそんなに人気って感覚がよくわかんないかもしれないんですけれども、なんかフランスってその自転車のコーナーよう乗ってるなって感じで、まあまあ、これはもう便宜的に、3台みたいな感じでね、言ってるだけで人によっては、いや、全然違うよっていう人もいるかもしれませんけど、まあ、とりあえず、フランスにおいて自転車っていうのが非常に人気があるってことは確かで、街中見ても、レンタサイクルとか日本よりも便利だもんね。
なんか、僕は全然ちょっとフランスに行ってないんですけど、急に増えてますよね、なんか、ね。
ベリブって言うんだけど、すごい便利な、で、自転車道もしっかり整備されてて、都市開発と自転車の整備が、同時に進んでるんですけれども、まあ、ヨーロッパ全般ね、とっても自転車が盛んなんですよ。
うん。
で、これ、僕、あまり実は行ったことがなかったんですけども、僕、結構自転車好きなの。
ああ、まあ。ね、アズネの場合は生活するときに自転車便利そうですよね。
あ、まあまあ、それももちろんそうなんですけどね、僕今の近畿大学に引っ越してきたから、まあ、今って言っても思ったより前だけど、はい、大阪ってね、坂ほとんどないんですよ、考えてみたら。
確かにそうですね、
で、しかも近いところに住んでるから、もうあんまりそのイメージがなくなっちゃってると思うんですけども、僕のことを昔結構知ってる人とかは、僕、かなり自転車を乗る人間なんですよね。
あ、じゃあ、大学院生の時とかも大学には自転車で。
自転車で東北大ってとにかく坂がひどいんで、それをロードバイクとかで通ってて、でしかもバイト先が結構遠いところにあったんですけど、そこまで自転車で行って交通費を浮かすっていう小水真似をやっていて、僕は自転車で稼いでるプロ自転車乗りだって言いながら、
もう学生時代の必殺交通費を浮かせようぜですよね。
まあ、あれは本当はダメなんです。すいません。もう時効かなって思います。時効じゃなかったらごめんなさい。
僕は、はい、遠回りして電車賃を請求したことありますよ。
いや、まあ、そういうの、まあ、よくやるんですよ、僕らね。で、今、ちらっと言いましたけど、自転車の種類ってさ、ブーちゃんで自転車のことあんまり知らないっていうことで、自転車の種類っていうと、ブーちゃん、どういうのを思い浮かぶ？
ママチャリとか。
ママチャリでしょ？いいのいいの、ママチャリ。
ほら、私たちが生活する中の、まあ、自転車と言われるようなものと、あと、マウンテンバイクってあるよね。
あるある。オフロードを走るやつだよね。
いや、僕もそれよくわからないけど、で、はいはい、まあ、これが、だから同じものかわかんないけど、バッテリーで動く自転車。
電動自転車ね。
電動自転車。まあ、それぐらいしか知らないかな。
ね、まず、これ、皆さん、驚きのことを言いますけど、ブーちゃんひょっとしてこれね、僕ら事前打ち合わせほとんどしてないんで、ブーちゃんって言うかもしれないけど、ママチャリってさ、僕らが便宜的に呼んでいる名称に過ぎないじゃん、ママチャリって言ってみれば、ママチャリをさ、自転車屋さんに買いに行くときに、まあ、ママチャリ探してるんですけどって、まあ、一応言うかもしれないけど、ね、ミニベロって言うと通じるの、ショップの人に。
それ日本で？
日本で。びっくりしたでしょ。
ベロって言葉使うの？
そう、ミニベロっていうの。
お
お。これベロっていうのは、まあ、フランス語で自転車っていう船名なんですけど、ママチャリのことミニベロっていうのは、もうこれカタログとかにも載ってる一般名称なんですよ。自転車屋さんあるあるで。
へーへーへー。
いや、結構びっくりでしょ。これ、まあ、知らない自転車屋さんもいるかもしれないけど、まあ、ちょっと大きめな自転車屋さんだったら、ミニベロ参加してますって言ったら、ママチャリのところに絶対連れてってくれます。
あ、そうなんだ。
やってみて
これは知らなかったです。
そうそう。で、まあ、ミニベロでやっぱり世界的にも通じるようになってるんだけど、フランス語かどうかっていうとまた微妙だってね、この前ちょっとね、ネイティブの人と話したんだけども、まあ、検索すると出てこないことはないけど、みたいな感じでしたね。
はあ、
そう、まあ、だから、まあ、それぐらいやっぱりそのフランスと自転車っていうのは根深い関係が、結ばれて、今のびっくりしたと思います、これは。で、ちょっと整理すると、マウンテンバイクっていうのは、まあ、これ、街中で乗ってる人は多いんですけれども、もともと山道とかその舗装されていないところを乗るために、タイヤがふかふかなんですよ。
で、確かにそのイメージありますね。
はい、ツール・ド・フランスとかで使われているものは、ロードバイクって言われていて、まあ、オンロードを走る、まあ、道路の上を走るもので、その走りに特化している。だから、そのフレームが非常に細くて、で、タイヤもすごく細くて、で、そのタイヤがね、すごくその高圧で空気を入れてるんですよ。
あれ日本の競輪で走ってるのとは違うの？
同じなんだけど、その競輪の場合はそこからさらに、うん、あのブレーキを外したりとか、さらにもう一段階工夫があり、タイムトライアル用の自転車ってことで、でその、うん、ロードバイクとクロスバイクってどうしても極端から極端だから、
うん、
あのロードバイクって僕らが乗ってもね、まあ、乗れるんだけどすごい面白いんだけどさ、うん、パンクしやすいのすごく。
なんかその座り方とかそういうのがあるんです、力の入れ方とか。
あのそれもそうなんだけど、あの、座り方もそうなんだけども、あのまずあの走るためだけのものだから、あの、うん、サドルがすごく硬いのよね。
あ、じゃあお尻が痛くなるんだ。
そうそう、まあ、だからそれ用のさ、なんかあのパンツが売ってるぐらいなんですよ。まあ、僕、さすがに履いてないけど、で、あとそのペダルもちっちゃくて、そのペダルにこうなんかあのスキーのブーツみたくガチャってくっついて、あの引っ張るときにその、はいはい、ペダルを引っ張ってくれるっていう、ビンディングバ、あのビンディングシューズとかって言われてるものとかもまあ売ってたりするんですけど、うん、まあ、それぐらい走るものに特化してるものなので、はい、あの、もうとにかくパンクしやすいの、すごく。
あの
タイヤが細くて。で、あの、まあ、便利は便利なんだけど、ちょっと管理が難しいっていうのが、ロードバイクのちょっと難点であって、うん、だから、ロードと、あの、マウンテンバイクのちょうど中間があるといいなって話になってきて、
うん、
そこでクロスバイクっていうのが、あの、ちょうどその中間のバイクってことで、クロスバイクっていうのが
存在する。
そう。まあこれは非常にまあ便利なものでもあるわけですよね。クロスバイクっていうのは当然。うん、で、実は僕は前にあのメリダっていう台湾かどっかのメーカーのロードバイクを乗ってたんですよ。
は
い、だけども、うん、そう、メリダっていうんですけどね。あの、まあ、あの有名な、まあ、手に入りやすいのは、まあ、ジャイアントとかね。聞いたことあるんじゃない？
それは会社の名前？
会社の名前、ジャイアントっていう会社のロードバイクはすごくあの一般的で、うん、まあまあ安く手に入るし、まあメリダなんかもまあそんぐらい、なんかすごく僕らにとっても手に入りやすいぐらいの値段設定なんですよ。はい、で、そのメリダのロードバイクずっと乗ってたんだけど、まあもうだいぶガタが来てしまって、で、最近それで買い替えて、それで、僕はそれでね、もうちょっと、大阪だともうロードバイクを乗るシチュエーションってあんまりないんですよね。まあ別に坂登らないし、
うん、
でクロスバイクに
谷町筋の辺ぐらいかな、坂がちょっとあった。
そう、あの辺ぐらいですよね。うん、僕だからあの上本橋ぐらいまで行ったらようやっとね、あの坂が上本橋まで自転車で行ったんが正しいけど、あの近代のあたりからね、まあようやくなんかの坂が出てくるかなって感じで、
うん、
で、あの僕はもうあのクロスバイクに乗り換えました。
ちなみにおいくらぐらいするんですか？
は
い、
これはあの、僕のはまあ言ってみればまああの10万ちょいぐらいです。
やっぱ高橋先生あれですよね、月給が5億円ですからね。
あのそのネタ好きやね。あ、いやでもね、
なんか5円しかもらってないから買えない。
あのでも考えてみて、あの、あのね、僕子供用には、子供っていうかその、子供を乗っけて走るようには電動自転車なんですけど、世の中のママさん電動自転車乗ってるんでしょ？
あ、まあ乗ってんのかな。
ブちゃん、ブちゃんさ、あれいくらぐらいすると思う、電動自転車って。
電動自転車ね、でも 10万円ぐらいするでしょ、あれも。
10万円以上します、普通に余裕で。
うん、
なんでそれ
買おうと思ったけど、やっぱちょっとやめたもんね、高いからね。
でもそれ考えたらさ、可愛い世界の話なんですよ、あのロードバイクとかクロスバイクで。あの車買うって思ったら10万の車とかで乗れないでしょ。
うん、まあね。
それでまあ僕あのジェイミスっていうあのメーカー の、うん、あのレネゲードっていうあの、まあ、マニアがしてだったら O っていうような感じのクロスバイクを乗ってるんですけど、これはもう快適ですね。
あ、
ただあの、ツールドフランスに関しては、皆さん当然ロードバイクです。でもね、うん、カタログを見る感じなんだけど、そのロードでいくらぐらいすんのかなって思って、その、見てみるとさ、なんか、これ聞いてる方で、まあ、自転車好きな人どれぐらいいるかわかんないんですけど、うん、例えば、あの、ちょっと前にあの、すごいツールで買ってたスカイっていうチームがあるんですけど、はい、まあ、今名前変わってるんですけどね、あの、イニオス、グラナディアス、もういつ、なんかツールのあの、軍団ってこうよく名前変わるからもう覚えられないんですけど、
あ、
親会社とか変わるとね。
あ、
うん、
そ
う
か、スポンサーとか
も、ね、そうそうそう、それ、そこで110万から141万って書いてるんですよ、その、バイクがね、
うん、
行ってみたらさ、なんかその世界最高級のところだって100万前半で行けるっていう、なんちゅうんだろう、たかが知れてるところがこの自転車のいいところっちゃいいところなんですよ。
まあまあ確かには全く手が届かない金額じゃないですよね。
そうそうなんです、あの F1 とかじゃないからね。
うん、そうね確かに、
まあ、考え方次第なんです。でその
だから一般的に買って乗ろうっていう感じのじゃないけど、
ならないよね確かにね。それは仕方ない。で、まあ、まあそんな感じでですね、僕実は昔から、うん、自転車が結構好きで、うん、まあそのクロスバイク乗ってたりロード乗ってたりとか、まあ、今はクロスバイク乗ってたりって、まあ、全然そんなね、遠い距離とかは乗れないんですけどね、
うん、
で、まあ、だからツールも好きなんですけど、うん、さあそのツールですが、ごめんなさい、今回日本の人に、ね、合わせてツールって呼んでます。またはトゥールなんですけどねそのツールですけども、実はもう始まってるんですよ今年。
はい、もうで日付を調べたら、うん、2024年6月29日から
開始。でもね、僕ね、これ実は今回コンテンツ会っていうことで、コンテンツつまり、うん、見れる状態にしなければいけないっていうところが、まあ、このトゥールの問題かなと思うので、今回ちょっとあえて初日見てないんです。これ理由があります。これはね、じゃあそのトゥール・ド・フランスっていうのをどこで見れるかなんですよ、うん、日本で。
これね、
うん、
かつてもうそれこそ30年ぐらい前だと思うんだけど、うん、フジテレビが放送してたことがあるんですよね。
そうだから F1 とかトゥールとかってフジはやっぱり目ざといのよこういうところきちんとやるんだよね。
だけどもうね、まあ、F1 はなんか今BS CS か、うん、なんかなってるけども、トゥールはやってないんですよね。
でこれね、じゃあどこでやってるかっていうと、サブスクリプションの中に J スポーツってのがあるんですね。
はいはいはいはいはい。あれって CS の局でもなかったっけ。
そう、もともと CS で、まあ、例えば J コムとかで、テレビ見てる人は、まあ、その J スポーツを、まあ、見ることができるんですけども、CS の一つなんですよ。で、うん、ただ、これ完全に有料で、J コムっていう、アンテナみたいなのを通すことによってね、
うん、
J コムってすごい、優れていて、スポーツ系か映画系かっていうのを、こう選んで見ることができるんですけども、その中で J スポーツ123っていう番組があって、その123は、まあ、CS の中でもね、なんかいろいろ見る方法があるんですけども、うん、ツールに関してはですね、J スポーツ4なんですね。J スポーツ4はこれ絶対お金払わなきゃいけないんです。
うん。
で、しかもそれは当然生放送で出てるからなかなか見れないということで、この J スポーツがきちんとオンデマンド対応してるんです。アプリになってて。
ははははは。
で、この J スポーツの特性がありまして、この J スポーツね、まあ、それ無料期間ってあるんで、はい、ね、1週間ぐらいはね、確か無料とかで見れるかもしれないんですけど、1ヶ月とかかな、うん、ちょっとごめんなさい、1週間か1ヶ月かちょっと忘れちゃいましたけども、うん、少なくともね、僕みたく、過去入って出てっていう経験がある人間にとってはね、ちょっとこれ問題があって、
はい、
毎月、支払いが生じるのよ。だから6月29とか30から始まるって言って、そこで入るじゃない。そしたら6月分払って7月に行くの。はい、
あ、1日始めなんですね、
うん、そうなんですよ。だから僕は今あえて見送ってるのは、初日を見ていないっていうのはちょっとお金を浮かそうかなって思いまして
5億円稼いでるんですよあなた
どっからできた5億ってもう庶民です私はでそれが4月1日になってから、まあ、J スポーツで全部フルでやって2500円ぐらいで、うん、サイクルパックっていう、のだけだったら2000円です。この J スポーツってじゃあ何が強いかっていうと、野球とラグビーと、あとは、この自転車が強いんですよ。
あ、サッカーはちょっと入ってないんですね。
サッカー入れてもいいんだけど、
うん、
サッカーってダゾーンとかが独占してるんで、見れるのがさ、なんか、なんかどこカップ戦とか、アマチュアの試合とか見れるんですよ。で、これ、J スポーツ野球いいよっていうのはどういうことかっていうと、
うん、
ダゾーンっていうのは、一応野球もカバーしてるんだけど、うん、確かね、広島カープの試合だけさ、広島ってやっぱり、広島市と一緒にやってきたっていうところから、あんまり、あの、放送を切り売りしてないんですよ。うん、
はい、はいはい。
広島カープのホーム戦に関しては、確か、あの、J スポーツを見なければいけなかったんじゃないかなって気がするんですね。
あ、そのチームとかその、まあ、スポンサーというか株主というか親会社、
そう例えば東京ドームで、あの、ね、東京ドームでジャイアンツがあのホームで試合やって、あのカープがやってくるとかだったら OK らしいんだけど、あの
広島のホームゲームということですね。
そうそれが確かねダメだったような気がした、ごめんなさい、これ間違ったらごめんなさい、何年か前はそうだった、うん、であとはラグビーはもう J スポーツがやっぱり一番強いです。あの、日本のラグビーの、 あの、リーグワンっていうのはもう J スポーツでしかやってないので、でトゥールドフランスとかサイクルロードレースも、ワウワウとかじゃなくて J スポーツなの。
ということは、はい、1ヶ月間だけその J スポーツに入って楽しむということですか。
はい、やめてます、ごめんなさい。だってさ、たあのちょっと他のがさ、ごめんなさい、本当ね、あの J スポーツさん本当ロードとかラグビーとかやってくれて本当ありがたいんですけど、でもね、あのバドミントンとかさ、いや、バドミントン、だから、バドミントン逆に好きな人は J スポーツがいいと思うの。バドミントンって、うん、あの、実はすごいスポーツで、で、なんか、あれ、うん、あの、インドネシアとかさ、そういうところが実は強いんですよ。あの、国技なの。うんうん、あの、インドネシアとか。もう、あの、こっちの方で大谷翔平キャーみたいなのが、なんかインドネシアとバドミントン選手が出てくるキャーなんですよ。あの、まあ、僕実はあのバドミントン部のあの顧問やってるんで、あの本当はチェックしなきゃいけないんですけど、ただあのちょっとそこに月額はちょっときついなっていうのが。僕バドミントンできないしね、ごめんなさい、あのなんか顧問やってるけどね、あの応援はしてます、応援してるんですけど、あのでまあ、それでまあごめんなさい、もう、なかなかトゥーフの話に入っていかないんですけど、そのトゥーフはその、うん、まあ毎年なんだけどね、なんかあの、うん、外国から入ってくるっていうのが多いんですよ。まあ去年なんかだったら、うん、スペインのバスクのあたりを通ってやってくるとか。
あ、そうバスクだったんですか、去年は。
そうそうそうそう、あの海外でやってから何日目かにフランスに入ってくるってパターンがすごく多いんですね、うん、で、うん、実はイタリアでやるの多分20年ぶりなんじゃないか、35え、な何年ぶりかな、イタリアが、あ、史上初だ。
あ、そう、史上初めてと書いてますね、
うん、そうですそうです。で、あの今イタリアであのやって、このイタリアからやってくるんで、あのこうブーちゃんが住んでいたあのリヨンのあたりは一応通るんですよ。ただちょっとリヨンは今回あの入らないんだけど、
うん、
まあ大体あの、ね、あの右側って言えばいいの、あの辺をまあぐるぐる走っていくっていう感じでしょうかね、はい、うん、で、そんなトゥーフなんですけども、僕あの初日見てないんで何とも言えない、もう今情報ないからあれなんですけども、一応今回あの強い優勝候補と言われてるのがあの、まあ、ボガチャルっていう選手がいて、
はい、
あのこれね、あの最近そのヨナス・ビンゲゴーってデンマークの選手があの連覇してるんですけど、その前がそのボガチャルの時代だったんですよね、
うん、
で、このビンゲゴーが実はその直前に怪我をしてしまって、
うん、
そのせいで、まあ、ちょっと、近年負けていた、この、まあ、ボガチャルとビンゲゴとトップ2だったんだけども、あの、このボガチャルが強いんじゃないかって言われてるんですけど、僕、あの、何度も言いますけど、初日をまだ見ていないので、初日見たやつが何言ってたこいつとかって言われたら、あの、何とも言えないんですけどね。まあ、ただ、あの、これは、その、なんて言えばいいのかな、あの、その日に優勝したから強いってことじゃないんですよ。
うんうん、
まあ、その日に勝ったら、まあ、その日に勝ちましたねっていうような、まあ、なん
かステージ勝者と呼ばれてる人ですね。
そうなんですね。だけど、結局、2日目、3日目とかって、こう、続いていくときに、
うん、
あの、1回もステージ勝者になってなくても、去年のビンゲゴーとかそうだったんですけど、1回もステージ勝者になっていなくてもね、あの、うん、結局一番タイムが総合すると早いって現象が起きてくるんですよ。
ああ、なるほどね。飛び抜けて速いところがなかったけど、安定してたってことですよね、だからね。
というかですね、 まあ、これ実は事前にブーチャーとやり取りしてて、ブーチャーここもちょっとやっぱ押さえてなかったんだって思ったから、これひょっとして押さえてない方がいらっしゃると思って、一応言いますけど、その、トゥールドフランスって別に個人戦じゃないんですよね。で、チーム戦なんです。8人1組で、それで22チーム今回出るんですよ。
うん、
なんとんでもない人数が一気に走ってくるんですけど、うん、チーム戦ってどういうことかなんですよね。で、チームの中で全員勝つ必要はなくて、チームの中で一人勝たせりゃいいわけ。
で、
勝たせりゃいいってどういうことかなんだけど、一番わかりやすいのは、走ってるとやっぱり、トゥーフの人ってとにかくもうすごいスピードで走るから、僕らじゃ起こり得ないこと、つまり、風の影響を受けるっていうことがあるんですよ。
ああ、はいはいはい。
とにかく風を受けて走ってると、まあちょっと、体力も削られていくってことになるんで、だから、その、風よけが必要なの。チームの中で。
うん。
で、その、みんながそれで風よけをするとか、あとはその、こう、坂道になったらね、もう、この競技ってアホみたいなんですけど、毎回バカみたく山岳を登るんですよ。
はい。
とんでもないなんか山ばっかり登って、で、かといったら平坦があってっていうことで、人によってはさ、なんか箱根駅伝見ててもあるじゃん。なんか、こいつ山強いなとか、こいつ平坦強いなとかあるじゃん。
何区に強いとかね。
そうそうそう、花の肉だとか、極のなんか山の神だとか、なんかあるじゃない。で、エースって、こう、オールラウンドに強いけど、その、なんか飛び抜けてそこに強いとかっていうことはないわけじゃん。エースってさ。なんか何でもそうだけど、エースってこうなんかこうまんべんなくね、フランス語で言うとなんか四軌道がこうなんかうまいっていうのがさ、なんかエースじゃん。なんていうか、
まあ語学の場合はそういう人いるけどね、結構。
そうでもその人たちもそのあんまりこうさ、例えばスプリントっていう平坦で差をつけられると困るわけ、
うん、
ってなるとチームの中にそういう平坦速いやつがいて、その平坦速いやつ同士で潰し合ってくれるのよ、前半で。で、そいつらが、なんかそれ、あとヘロヘロになっちゃうんで、そうすると山登るでしょ。で、今度山に強い奴らが、今度潰し合うわけ。そうすると、やっぱ山でこうヘロヘロになっていって、で、その戦いを最後までこうなんか、かわし続けたエースみたいなのが、最後の最後で、そのアシストの人と一緒にバーってこう出ていって、そのアシストの人がギリギリまでこう風を消していって、で、さあ行けっつってこう出してやるわけ。それによって、そのチームの中で一番早いタイムでフィニッシュをすると、それが続いていくと、この人が一番早いなってなるんですけど、まあ、22×8 人が出るから、誰が一番なのかって、やっぱ一目で見て分かるといいなってことで、そこで着るのがマイヨ・ジョーヌっていう、黄色い、ね、これも日本語にもなってるかもしれない、マイヨ・ジョーヌっていうのは、マイヨってジャージで、ジョーヌって黄色で、こう真っ黄色いやつを聞いてる人が、今、総合タイムが一番早いなっていう。
ああ、はいはいはい。
で、これ、ものによっていろいろ違うんですよ。なんか、スピード速ければこの色とか、山に一番速く登った人はこの色みたい、この色っていうか、この模様とかっていうのがあるわけですね。
うん。
で、それでですね、これを何回か何日間も、まあ、全21ステージ、やっていくとね、
うん、
これの見物が実は最後の、パリの凱旋門がゴールってなって、
はい。
実は、その時にね、もうパリの凱旋門のところで、血みどろの争いはしないのね。
うん、いや、僕だから、留学してる頃に、たまたまパリに行ったら、
うん、
ツー・ド・フランスのその最終日、
はいはいはい、
で、なんか、まだ選手来る前だったから、なんか車から飴かなんか、お菓子配ってたよ。
そう、あれだからね、僕、よくねぷた祭りと一緒って、青森のね、まあ、そんな感じで、うん、まあ、この時はもうみんながこうなんかパレードランみたいな感じで、最後ゴールするよっていうことで、実はその前の時にもうすでに勝敗は決していて、最後に持ち越さないみたいな、まあ、そんな取り決めみたいなのがあるわけなんですよ、取り決めっていうか、紳士協定みたいなのがね。うん、だからみんなこう走りながらさ、なんかシャンパンとか飲みながら、イエーイってこうなんかゴールしたり。
飲酒運転じゃないですか。
うん、でもね、なんかシャンパン飲みながら走ってるんですよ。フランスっていいじゃん、そういえば確か。
や、知らないよ。
だからちょっと飲んだぐらいじゃ走れるじゃん、フランスって。
まあまあまあね、うん、確かね、うん。
で、あの、ただ、今年、ね、今年のパリといえば、うん、今年の夏のパリといえば、ブチャン。なんでしょうか。しらじらしいけど。
今年の夏、パリ、
はい、パリ、はい。
まあ、でもほら、もうすぐさ、
うん、
パリ祭があるじゃない。
あの、そうじゃなくて、それ7月14日だから、うん、もうその後の話。うん、
その後何があるんだろう。
なんかあるじゃないですか、4年に1回の。
ワールドカップ？
ワールドカップは、あの、2年前に終わりました。ビートバド1ミリ。はい、
あ、ほら、あれ。
はい、
あれ。5つ丸書いて。
はい、そうです。5つ丸書くやつです。そうです。うん、アウディじゃねえぞ。5つ丸書くやつ。はい。
オリンピックね。
はい、オリンピック、そうですね。はい。オリンピック会場になるせいでね、はい、パリで多分パリでそれでゴールできないんですよ。
うん、あの、終了後の5日目にオリンピックが始まっちゃうから、やっぱり準備の問題とか、セキュリティの問題ですよね、おそらくね。
それで、まあ、これ、ちょっと大変なことで、あの、まあ、ちょっと実は有力選手が、もう最後オリンピックに専念したいなって出なかったりとか、いろいろなことが起きてるって、今回、という
か、ね。そうか、かぶるんだ。
ね、そうなんだよ。
選手が。
アラフィリップっていうね、まあ、結構有名な選手が、ちょっと、あの、トゥーフの方に出なかったりとかですね、えっていうことがあるんですが、あの、今回それで、まあ、ブーチャが大好きで、このラジオでも前にやった、あの、ニースが、うん、あの、フィニッシュの地点になって、モナコからニースの方に抜けていくんだったっけな、確か。
最終日がそうですね、モナコ市からニースになってますね。
それでなんですけど、しかもここが、個人タイムトライアルなんですよ。これ何かっていうと、このトゥールの中で、うん、あの、こう、全21ステージの中で、こう、1回ぐらい、あの、タイムトライアルっていうか、うん、チーム戦じゃないレースやろうっていう、そういう日があるんですよ。
うん。
で、こう、本当にオリンピックとか、ああいうなんかレースみたく、バーって1人が出ていって、何分間かしたら、じゃあ次の人行ってくださいっていうような感じで、それをなんかの、総合のタイムが低い順番からやっていくわけですね。なんでこう風よけとかなしに一人でこうスピードでこうガーッとこうやってくるんで、今回に関してはですね、いつもは最終日の前にもう順位が決定してるんですけど、今回に関しては最後もしそれでね、例えば1位の人が大ポカやっちゃったりしたら逆転の可能性が出てくるんですよ。
はあ、
これ35年ぶり、あの、初めてのことじゃないらしい。35年ぶりのタイムトライアルで決勝、あの、ラストっていうことになるので、これはですね、ちょっと今年は皆さん J スポーツをですね、今からぜひ、あの、J スポーツサイクルパック、あるいはあの、Amazon のあの、プライムビデオの中のパックで J スポーツのパックがあって、そこでやるっていう手もあるんですけども、まあ、1ヶ月2000円だと思って、まあ、2000円払って、あの、ね、これ、おすすめがありまして、公式プログラムっていうのが売ってるんですよ。
はい。
で、この公式プログラムに、それぞれのステージが、もう、すごいこう詳しく地図が載ってるんですよね。
お
う。で、僕、その地図を見ながら、あ、今ここ走ってるんだって言いながら、こう、フランスの景色をね、これ、綺麗なところ通るから、それ眺めながら見るのがめちゃくちゃ好きなんですよ。
あ、まあ、でも確かにあの走ってるところって景色が綺麗そうですよね。
ほんといいんですよこれ。まあ、ぜひぜひこれをね楽しんでもらいたいなと思います。このツールドフランスのその公式、はい、オフィシャルのこのプログラムを買って、これをこうめくりながらですね、それで、実際にこうね、J スポーツとかで見てもらいたいなと思うわけです。で、このね、自転車っていうのはまだまだ日本って、あまりそのロードレースっていうのがね、マラソンに比べたら一般的じゃないんですよね。まあ、トゥーフ・デ・ジャポンっていうのもあったりするらしいんですけれども、なかなかね、自転車でこう長距離走ってるレースっていうのは、まあ見ないなっていうことで、日本人なんかもね、この、トゥーフとか、あとジロデ・イタリアとか、まあ出てる、ケースもあるんですけれども、まだまだ、これからね、 あのサッカーがいつぞやからあのヨーロッパの中に日本人が出ていくようになったように、これからどんどんどんどんこういう、ようにねなってくるんじゃないのかなって思いますんで、
これからの若い人に期待ですね。
そうです、あの、まあ、実績もあるんですよ、もちろん日本ね、その個人でいうとね、うん、実績もあるんですけど、あのもうどんどん増えていくと期待してですね、あの、皆さんもぜひちょっと、見守っていただければなと思います。そして実はこれあまり知られてないことなんですけれども、実はこのトゥーフ終わった後に、はい、あの、なんかトゥーフドフランスのファムっていうのが実はありまして、
あ、女性版、
そうなんです、あのトゥーフドフランスファム、これがですね、あの、まあ、もちろん女性なんであまりね長々と、まあ、それできないっていうこともあるんでしょうけど、あの、まあ、男子に比べると随分その距離的には少ないんですけども、あの全8ステージぐらいでしたかね、まあ、それでまあ女性版っていうのもありますんで、まあ、うん、もしこう興味があれば、あのこの女性でもねいろいろね、あの自転車頑張ってるんだぞっていうこともねぜひ見てもらいたいなというふうに思います。で、はい、あの自転車メーカーのフランスももちろんあって、あのルックとかタイムとか有名な会社とかあったりするんで、まあそれに限らずヨーロッパってすごくいい自転車出してて、あの、まあ、はい、点が届かないかもしれませんけど、もし学生さんとかでそれ始めてみたいなって人いたら、まあ少しね、あの、お金を頑張って貯めれば届かないものでもないので、ぜひぜひあのこの自転車っていう趣味も、うん、一つ抱えていただければなっていうふうに思います。
まあ、あの領収書をね、あの高橋あずさ様で切ったらですねいいんじゃないかなと思います。
やめろやめんか、まあ、ショップは紹介します、あの、いいところありますからね、あの、東大阪にあの大越っていうね、あの司馬太郎記念館の向かいにね、あのうちの子供と同じね、あの保育園にあのパパが行ってるね、あの大越って店があって、そこすごいっすよ、うん、あのこれ自転車好きな人、大越東大阪ってちょっとググってみて、あのなかなかですよ、あの、こう有名なメーカー取り揃えてるっていうよりは何これっていうのを置いてるって店なんで、アフターケアもすごいしっかりやってくれるんで、あのおすすめですね。まあ、近畿大学の近くにはなんかトレックっていう、これも有名なメーカーがあるんですけど、トレックの専門店があったりするんで、あの近代のね、あの自転車乗ってる人たちなんかは結構トレックとか乗ってる人が多いのかなと思うんですけれども、その大越っていうちょっと知られざる名店みたいなところがありますんで、ちょっと探してみていただければなというふうに思います。まあ、いろんなね、はい、普通の自転車屋さんにももちろんロードバイク売ってるんで、どんなもんかなと思ってこう見に行ったりとかね、ロードがちょっときついんだったらクロスバイクっていうね、まあ、ちょっとロードより乗りやすいやつを少し、探ってみるというところから、そしてこのトゥールドフランスを見ていただくっていうところからね、ちょっとこう自転車の道っていうのを楽しんでいただければと。いうことで、はい。長々話してしまいました。そろそろ、さすがにそろそろ終わります。ということで、ブーちゃん、今日もありがとうございました。
ブヒブヒブヒ。
じゃあ皆さん、ぜひ、トゥールドフランスご覧ください。アビアント。
アビアントブヒ。